暮らしのラジオ二戸市職員出前講座。二戸市役所をはじめとする支所や出張所など二戸市の各施設、普段は何かの手続きなどの時にしか行くことはありませんが、あの窓口の奥では二戸市の職員の皆さんが私たちの暮らしに直接関わる様々なお仕事をしています。この時間は二戸市の職員の皆さんに様々な市の取り組みについてお話ししていただく暮らしのラジオをお送りいたします。聞き手は私、川口七海です。今日はどんな方からどんなお話が聞けるのでしょうか。この番組は二戸市の制作協力でお送りいたします。暮らしのラジオ、今回は二戸市の城下跡についてというテーマでお話を聞いていきたいと思います。今日お話ししていただくのはこの方です。自己紹介お願いします。
どうもこんにちは、二戸市教育委員会文化財課の佐藤義弘と言います。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。それでは今回は二戸市内の城下跡についてということなんですけれども、まあ有名なところだと九戸城跡ですけれども、その他にもたくさん城跡、お城の跡があるんですよね。
そうですね、大体まあ50ぐらいあるというふうに、はい、今のところ分かっているので、まあ、50ぐらいあるというふうに分かってます。
うんうん、そうなんですね、50箇所もあるんですね。それではこのお城の跡、城下はどういった目的で築かれたのか、そしてまた城下から分かる地域の歴史などについてお話ししていただければと思います。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。川口さんは、はい、お城っていうとどういうものをイメージされますか？
そうですね、分かりやすいところで言うとやっぱり石垣があってっていう、まあ、盛岡城とかそういったところがイメージしやすいですかね。
あとはあれですよね、天守閣があってとか、
うんうん、そうですね、そういったところがイメージするかなっていう
ですよね。はい、で一般的に、まあ、今50ぐらいあるっていう話をしたんですが、うんうん、多くが、まあ、戦国時代に築かれたお城になります。
はい、
で、まあ、戦国時代のお城っていうのは、まあ、多くの方が、まあ、川口さんおっしゃった通り、うん、石垣があって天守閣があるっていうお城をイメージするかと思うんですが、はい、戦国時代のお城ってそういうものはほとんどないんですね。
あ、そうなんですか。
で、まあ、まずですね、石垣っていうのがこの地域ではあまり導入されてなかったものになってまして、うん、で大きいのが、まあ、先ほどお話があった九戸一揆、九戸城の九戸一揆の後に、まあ、この地域ですね、盛岡も含めて、まあ、岩手県、まあ、東北地方に石垣が導入されたという経緯があります。
うんうんうん、あ、そうだったんですね。そっか、でも言われてみればこの辺石垣が築かれてっていうのは少ないですね。
そうですね、
うんうん、
なので、まあ一般的にその戦国時代のお城っていうのは石垣がない、まあ、堀とか土塁とかですね、そういうので築かれたお城になってます。う
ん、先ほどもちらっと話があったんですけれども、まあ、城跡、城下っていうのはどういった目的で築かれていたのでしょうか。
まあ、大きく2つ、まあ、目的があります。
はい、
1つがやはりあのお城っていうと、まあ、戦いの時の、まあ、要塞というか、うんうん、そういうイメージされるかと思うんですが、
はい、
まあ、そういうようなところで利用されるような防衛拠点としての性格ですね。
はい、
でもう一つが、まあ、この地域を治める領主の屋敷という性格もあるので、うんうん、まあ、そういう 平和の時のですね、
うんうん、
まあ、戦ってない時でも、まあ、生活するような空間として機能使われ方をしてたりします。
なるほど、そうなんですね。城跡からはどういった地域の歴史が分かるのでしょうか。
まあ、例えばですね、立地、まあ、どこに築かれてるかっていうところがまずあるかと思います。う
ん
うん、
はい、
例えば、まあ、九戸城だと、まあ、真部地川ですよね。
はい、
真部地川があって白鳥川があって、で、あの、多分今の人だと車で移動するかと思うんですけど、うんうん、そうするとまあ道路ですよね。
はい、
でも、まあ、江戸時代の大河ドラマなんかも見ていくと、あんまり当時の道路ってあまり良くないですよね。
うん、そうですね。
でやっぱり、まあ、今と同じで当時もいろいろ荷物を運んで まあ、流通させてるっていうのもあるんですけど、そうすると例えば焼き物、お茶碗とかそういうような生活用品をのものを運ぶときって、ガタガタの道を使うと、まあ、割れますよね。
まあ、そうですね。
なので当時基本、まあ、街道も使うんですけど、基本的な、まあ、交通って、まあ、水運とかそういう川を使ったところって大きくあったりします。
はい。
で、九戸城の立地っていうのはそういう意味では、まあ、両方の川に囲まれてるっていう意味で、まあ、流通的にはいい場所ってなってるんですね。まあ、そういうような、まあ、拠点ですよね。そういう流通とかなんかも含めて、その生活の拠点になるような空間に一つ作るという目的があります。
はい。なるほど、そっか、そういう意味があったんですね。まあ、九戸城跡以外だと、まあ、浄法寺城跡とか金田一城跡などもあると思うんですけど、これらも同じような感じなんですか？
そうですね、そこらのお城も基本的には、うんうん、まあ、領主がその土地を治めるところの拠点として使う場所、うんうんうん、で、まあ、先ほども話をした通り、まあ、川とか道とかの要所になってる、まあ、
はいはい、
通路ですね、まあ、街道とかなんか通ってる位置になっていて、そういう流通網を抑える、
うんうんうん、
まあ、目的があって築かれてるものが、まあ、あります。
なるほど。そして、まあ、中世城間跡、というワードもありますけれども、こちらについても教えてください。
まあ、先ほども話をしたんですが、まあ、中世のお城っていうのは石垣がないお城になります。で、まあ、城間という言葉、まあ、一般的だとなんとか城とかってあるかと思うんですけど、まあ、お城と、あとは丸々建跡とかっていう名前を、
はいはいはい、
まあ、そういうようなものを合わせひっくるめて、まあ、城間という言葉を使っています。
中世の、まあ、城間跡はそういう、まあ、特徴があるっていうのをさっき教えていただいたんですけれども、例えば中世と近世のお城の違いはどういったところがあるのでしょうか？
まずは、まあ、多分近世江戸時代のお城ってそんなにいっぱいあるイメージないですよね。
う
ん
う
ん、
そうですね。
で、やっぱり一般の方に、まあ、お話しする機会があって、ここになんとか建て跡があるんだよねっていうのでお話しすると、
うんうん、
うちのところにそんな城跡なんかないよっていう回答が返ってくることがあります。はいはいはい。まあ、やっぱりその大きい要因っていうのは、やはりお城っていうのは、まあ、そんなに数がないものというイメージが多分一般の方は、まあ、盛岡城みたいな感じでっていうイメージを持たれるかと思うんですが、まあ、大きな違いっていうのはやはりその数が極端に江戸時代になると少ないというところにあります。
あ、やっぱり、まあ、その目的とかも変わってくるからっていうことなんですかね。
そうですね。で、お城のまあ大きな要因、理由というのはやはり、防衛とか、
はい、
まあ、領地を治めるための拠点ですよね。その領主の屋敷とかも含めた拠点となる軍事的施設という要素を持っているというところが大きなところにありまして、例えばですよ、
はい、
そばにそれぞれの、まあ、領地を持っている人たちが点でバラバラにそういう防衛拠点みたいなものを持ってた場合ですよ、江戸時代に入って平和な世の中なんですけど、そういうものがまだあったとすれば、
はい、
例えば私この殿様嫌いって言ったら自分の屋敷をそのまま軍事施設として利用できますよね。
うん、そうですね。
で、江戸時代っていうのはやはり平和な世の中っていうふうに言われてますけど、うん、やっぱりそういう戦いが起こった時に、まあ、敵味方に分かれる可能性があるものを極力減らすというところがあります。うん、はい、なのでもともとその中世のお城だったものを取り壊す、まあ、軍事的な要素ですね、その、まあ、土塁なりそういう戦いの時にその防衛の役目を担うようなものを壊して、ただの屋敷地みたいな利用のされ方に変わってるお城、まあ、お城跡っていうんですかね、もあったりするんですけど、そういうふうに極力家臣たちが謀反を起こさないように、
はい、
で戦いになった時の防衛の施設っていうのはその、まあ、江戸時代と藩士になるんですけど、その藩士の住んでいるお城、まあ、岩手だと盛岡城とかそういうところが、まあ、防衛の、まあ、要塞として機能するというところに留めて、なるべくそういう、まあ、殿様のリスクを減らすというそういうような目的があって、
うんうん、
数が減っているという違いがあります。
なるほど、そうなんですね。そっか、中世と近世ではそういった、まあ、防衛のところでの違いっていうのが出てくるんですね。
そうですね。
はい。そして、まあ、たくさん 今回もお話ししている九戸城なんですけれども、まあ、例えば九戸城ってどんなお城かっていうのも改めて聞いてもいいですか。
はい、まあ、九戸城というのはまあ大きく、まあ、最初の方でも話をしましたが2つの時期があります。
うんうん、
1つが、まあ、いらした方は分かるかと思うんですけど、本丸には石垣が残されてます。
はい、
でそこはあの福岡城という、まあ、今の福岡の町の名前の由来になってるお城の名前なんですけれども、その九戸一揆というのが一つ大きな転換点になってまして、その九戸一揆後に南部のお城として築かれて、まあ、地域の名前が福岡と改まって名前も福岡城に変わった、その福岡城の時代の石垣を持つお城という性格が一つ、
はい、
でもう一つが九戸氏ですね、九戸一族の、まあ、お城として使われていた九戸城という性格の二つがあります。で九戸城って行ったことありますか。
あ、はい、あります。
結構面積広いですよね。
そうですね、あの思っていたよりも広いなっていう印象でしたね。
でやはりあの九戸城っていうのは、まあ、広いんですけど、見てるとその石垣が築かれてるところっていうのは、まあ、本丸が中心にあって、うんうん、で実際はあの行かれた時っていうのは二の丸の大手、あのトイレのあるあたりから。
あ、そうですね。
で実際あの発掘調査で、
うんうん、
あの深田堀から登ってくるときに九戸城って石柱が立っててちょっとなんか高い高まりっていうんですか、
はい、
あったのがあるのは覚えてらっしゃいます。
なんとなく、はい、
そこがあの土橋っていう土の橋って書くんですけど、はい、でちょうどそこの土橋を挟んで財布工事っていう地名があるんですけど、うんうんうん、そこがあの福岡城時代のまあ、家臣の屋敷地だったというふうに言われてるんですけど、
はい、
でそこをつなぐ道ですね、まあ、土橋という、うんまあ、橋状のものがあって、でそこの発掘調査一部知ったんですけど、その時に実はそこにも石垣があるということが分かりまして、
はい、
本丸と二の丸、まあの部分ですよねのところがやはりある程度そういう福岡城の時代に手が加われてる、うん、加えられてるっていうのは分かりました。
あ、そうなんですね。そっか、九戸城もこの二戸市民にとってはすごい、まあ、馴染み深いお城だと思うので、まあ、改めてそういうお城なんだっていうのを踏まえて実際にもう一回行ってみたいなって思いました。はい、ということでまだまだお話を聞きたいところなんですけれども、ここで番組一旦ブレイクタイムとさせていただきます。この時間では、職員の皆さんに聞きたい曲や好きな曲などを伺っていました。佐藤さん、今日はどういった曲にしましょう。
そうですね、YOASOBIの祝福という曲を。
はい、この曲選んだ理由とか聞いてもいいですか。
私あの結構ガンダムとかが好きなので、
はいはい、
でこれがちょうど、まあ、もう終わったんですけど、
うん
まあ、ガンダムのオープニングテーマに使われてたというのがあって、それで、はい、
あ、そうなんですね。そっか、ガンダムお好きなんですね。ということでじゃあこの時間 YOASOBI の祝福お送りしたいと思います。遥か遠くに浮かぶ星を思い眠りにつく君の選ぶ未来が望む道がどこへ続いていても共に生きるから ずっと昔の記憶した曲は YOASOBI 祝福でした。それではここから番組後半に移りたいと思います。後半も二戸市教育委員会文化財課の佐藤さん、よろしくお願いいたします。
お願いします。
前半のところで、九戸城跡についてもお話を伺ったんですけれども、後半まずは九戸城と九戸一揆について、改めて教えてください。
九戸城ですわが、まあ、先ほどもお話をした通り、
はい、
九戸一揆というところが境となって福岡城、うん、南部の福岡城とそれ以前の九戸市の九戸城とに分かれるというお話をしました、
はい、
でその転換点となったのはその九戸一揆になります。で九戸一揆っていうのは、まあ、大きく一揆って多分学校の教科書とかだと、
うんうん、
農民一揆とかっていうイメージあるかと思うんですけど、あ、はい、まあ、一揆っていうのは、まあ、ある一定の階級というか、まあ、同じ身分の人たちが団結して何かに当たることを一揆という言葉を使うんですね。でこの九戸一揆っていうのは豊臣秀吉が小田原を攻めた後に、
はい、
仕置きということを行っているんです、
はいはいはい、
で仕置きっていうのは、まあ、学校の教科書的に言うと刀狩りとか、
あ
とは太閤検地みたいなところでその石高とか割り振ってそのそれぞれの領地に対していくらぐらいの課税とかも含めてやるんですけれども、うんうん、その時に それまで各地方を治めていた領主いますよね、
はい、
例えば岩手県だったら南部市だったりとか、うん、でも実際当時は南部市だけではなくて、まあ、九戸市だったりとか、まあ、この辺りだと、まあ、ご出身一戸ということだったので、はい、一戸市とかいろんな、うんうん、まあ、領主みたいな人たちがいっぱいいたわけですよ、
はい、
でその中である程度力を持った人を、まあ、戦国大名みたいな大名という位置づけになって、
うんうん、
でその下につきなさいよっていう形に、まあ、豊臣政権が決めるわけですよね、
はい、
でその時に家臣になった人たちと、まあ、大名に大名認められた、
うんうんうん、
豊臣の大名と認められた人には落差があって、あくまでも家臣と、まあ、領主の立ち位置というところに決められるんですよ、
うんうん、
で当時はその仕置き前はほぼ対等、まあ、若干領地の、まあ、面積の問題とかでそれぞれ力関係はあるとは思うんですけれども、うん、今のまあ市町村をイメージしてもらえればいいと思うんですけど、
はい、
市町村って、まあ、土地の大きさは違うんですけど、うん、ほぼ対等ですよね。
そうですね。
でそれが急に例えば何々市がトップになって、でその下に全部市町村付きな他の市町村つきなさいっていう図式になるわけですよ、うん、でやっぱりそういうのってもともとそれぞれ独立で治めてきた人たちにとってはやっぱり不満がありますよね。
そうなりますよね。
あとはそのもともとそこを治めていたんだけれども、その太閤検地とか、まあ、仕置きの結果、
うんうん、
お前今日からここじゃなくてどこどこに移りなさいみたいなことも決められてしまったりするんですよ。
はい。
で全然知らない土地に移されるとかっていうのもあったので、うん、やっぱり地元から離れるっていう感情も含めてやっぱりいろいろ多分当時のそういう地方を治めてた領主にはやっぱり思うところがあった
ん
ですね、
うん、
でなのでそれに対してその豊臣の仕置きに対してやはり不満を持った人たちが団結をしてその反抗をするんですよ、
はい、
それがその一揆と、まあここで九戸一揆も含めての一揆になります、うん、でその時に実は九戸一揆っていうんですけど、他にもいくつか東北地方では一揆がありまして、
はい、
有名なところだと伊達政宗がいる仙台藩ですね、
はいはいはい、
まあ、仙台藩とは当時ではまだないんですが、
うん、
まあ、仙台周辺の大崎地域を、
うん、
まあ、中心とした葛西大崎一揆っていうのがありました。あとはまあ、山形の方だと庄内藤島一揆みたいな感じで各東北地方の各地でいろいろそういう不満を持った人たちが、まあ、反抗するということがあります、
はい、
それがまあ一揆で、九戸一揆ってのはそういうものの一つで、南部氏とその豊臣政権のやり方っていうんですかね、
うんうん、
そういうのの、まあ、内容についてちょっと不満を持つ、まあ、九戸氏筆頭にくしびきですとか、まあ、一戸も関わってはきてるんですけど、うんうん、そういう人たちがまあ反抗、南部市に対して反抗してその南部に従ったお城を攻めたりとかっていうことをしたっていうのがその九戸一揆になります、
は
い、
あ、そうなんですね。この九戸城はこの九戸一揆の後に、まあ、福岡城と、まあ、名を改めてということなんですけれども、まあ、そこからの歴史的にはどういったことがあったのでしょうか。
まあ、前半でもお話をしましたが、うん、まあ、近世江戸時代のお城はまあ各 岩手県だったら盛岡城みたいな感じで、まあ、城の数が減るよという話をしたんですが、まあ、九戸一揆の前は、まあ、先ほどもお話をした通り城防寺城ですとか、はい、九戸城ですとかあとは鎌沢建てとか、うんうん、樽沢建てとかっていういろんなお城が、まあ、点在してたわけですよ、うんうん、で実はそういうお城っていうのがその九戸一揆後のその、まあ、豊臣政権による再始皇帝っていうんですけど、うんうん、始皇帝が行った結果反発が一揆として九戸一揆なんかを始め起こったんですが、うんうん、それをまあ、再度やり直したのが再始皇帝、再び始皇帝をし直すので再始皇帝って言うんですが、その時にいろいろお城の選別をされます、うん、でその時に、まあ、城防寺城ですとかその周辺のお城ですねを、まあ、お城として使うのをやめなさいというお達しがあります、
うんうん、
でその時にいろいろ発掘調査の結果もあるんですが、まあ、完全にもう屋敷も含めて使われなくなったケースもありますし、
うんうん、
防御的な要素ですね、土塁とか堀とかみたいなその軍事施設として使われるような要素をなるべく排除した状態で、はい、ただの屋敷ですね、うんうん、家として機能する、まあ、使われ方のみで使われたっていうお城がありますが、
うんうん、
まあ、そういうような形で、まあ、お城 と呼ばれる軍事施設的なところがなくなるという状況がこの九戸一揆の、まあ、一揆ですね、うんうん、お境にして、まあ、起こってくることになります、
うん、なるほど。
そうですね、ちょっとさ前半とかでも話はできなかったんですが、うん、まあ、お城ってやっぱり、まあ、よくわからないというか一般の方だとやはり石垣があったりとかであればわかるんでしょうけど、う
ん、はい、
でもそういうのがなくてただの平らな場所、
うんうん、
で、まあ、堀はわかるんですけど、うん、そういうのがあるもので何もないよねっていうことをよく言う方が多いですよね、うん、石垣ないし天守閣ないし、そうするとなんとか城って行ってみたんだけど何もなかったよねっていうお話がよく一般の方はするかと思うんですけれども、うん、まあ、目を向けてもらいたいっていうのもあれなんですけれども、うん、やはり前半でも話をしましたがお城は軍事的な目的ですとか、まあ、領地を治めるための場所として使われているというところがあります、うん、で例えばそのお城の堀も含めてどういうところに配置されてるのかとかっていうのを見ていくと実はその作った人が何を目的にっては見えてきたりする場合があるんですよ、
うんうん、
例えばですね九戸城の形で見てもらうと九戸城例えば絡め手がありますよね、
はい、
で絡め手と、まあ、園路があるんですけれどもずっと登っていくと石沢建てと二の丸の間をずっと登ってきてそうすると絡め手にぶつかるかと思います、
うんうんうん、
そうすると見ていただくと石沢建てと、
はい、
まあ、二の丸だったら2箇所からに挟まれてる空間になってますよね絡め手って 場所が、
ね、
そうすると敵がそういうふうにやってきた場合って石沢建てから攻撃をして、うん、なおかつ、まあ、側面です石沢建ての向かい側の二の丸方向あとは正面からも攻撃という三方向から攻撃ができるという作りになっていて、うんうんうん、一網打尽という
はい、
ふうにこう敵を攻撃することができて殲滅できるというような構造とかが見えてきたりとか、
うんうんうん、
あとはお城って言って九戸城ものすごく大きいというイメージあるかと思うんですが、うんうん、他のお城ですね例えば、ま、なかなか現地に行くことは難しいんですが、
うんうん、
ま、樽沢建てとか、
はいはい、
そういうお城なんかだと、ま、お城ってその平場を曲輪っていうふうなお城の用語で呼ぶんですけれども、うんうん、九戸城とは複数の二の丸本丸石沢若狭みたいないくつかの曲輪で構成されてるんですけど、うん、まあ、城防寺城も複数あるんですけれども樽沢建みたいな、まあ、ところだと、まあ、1つとか、まあ、2つとかそのぐらいのレベルだったりするんですね、
う
ん、でそれはまあいろいろ諸説、まあ、専門家のいろんな意見もあるんですけれども、うん、ありましてやはりそのお城って戦国時代のお城って石垣がないお城っていうのはやはり戦いの場面で使われることが多い、うんうん、で平時、まあ、平和な時何もない時は、まあ、屋敷として使われたりするんですけれどもその時に極力戦時に機能する時にですね土木時間がない状況に迫られる場合ってあるわけですよ、
はい、うんうん、
何回も何回も攻められてしまってとかってでそうするとじゃあいつ攻めてくるかわからない状態で、うん、お城をまあ、悠長にですよ石垣をこう組んでとかっていう状況でもないわけですよ、うん、いつ攻められるかわからないから、うん、 そうすると必要最低限で最大の効果を狙ってお城っていうのは、まあ、戦国時代のお城は築かれることが多いんですよ、
はい、
まあ、軍事拠点なんで、
うんうんうん、
でそうなってくるともともとある沢筋を利用して沢筋をちょっと深く掘って堀を深くして防御をやるとかっていう形になるんですね、うんうん、
はい、
でそのそうなってくるとやっぱりあの動員できる妊婦の数ですよね、
うんうんうん、
工事の人たちの人数っていうのがある程度そういうお城を作る際に土木量に比例されるわけですよ、はいはい、例えば江戸時代の江戸城ですといろんな藩ですよね、うん、盛岡藩も関わってますけどいろんな藩の人たちを動員してこう何万とかっていう数でやるわけですよ、
うんうん、
けどなかなかそう戦国時代っていうのの戦いの時はそういうの難しいんで、うん、各領主が自分のまあ、家臣ですとか、まあ、周辺のまあ農民も多分いたんだとは思いますけどを動員してやるわけですよ、
はい、
そうするとやっぱり久野城みたいに人をいっぱい使えるところと全然使えないところが出てくるわけですよね、
うんうんうん、
そういうような形でその車の数とか、まあ、規模ですかね、規模とか車の数、うんうん、あるいはその車に対してのその堀の数とかそういう土木量に対してだいたいこれぐらいの人員動員できるってだいたいの目算ができるわけですよ、
うんうんうん、
そうするとそこからその人たちの、まあ、経済力っていうんですか、
はい、
そういうのもあると読み取れたりするっていうふうなことも言われてたりします。
そこまでわかるんですね。そこじゃあ、もうこれ今そうですね、小学生の子たちもいろいろ勉強したりっていうのもあると思うのでもう知らない部分ももっともっと知っていきたいなっていうふうに改めて感じました。この地域の人たちにも九戸城跡とかその他のお城こういうところだよっていうのをもっと幅広く知っていただきたいですね。
そうですね、
はい、ということで今回は二戸市内の城下跡についてということで、たっぷりお話聞いていきました。今日お話ししていただいたのは二戸市教育委員会文化財課の佐藤さんでした。佐藤さん今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
お送りしてまいりました暮らしのラジオ二戸市職員出前講座、そろそろお別れのお時間です。今回は二戸市内の城下跡についてお話を聞いていきました。二戸市内には史跡久野城跡をはじめ城防寺城跡、金田一城跡など城下跡とされている遺跡がおよそ50箇所あります。城下跡からは築城の目的や他の領主との関係、防衛側の視点など様々なことがわかるそうです。想像していたよりもたくさんの歴史背景が見えてくることが分かり、改めてとても興味深く面白いなと感じました。
この番組ではラジオをお聞きの二戸市の皆さんの声を募集しています。日々の暮らしで気になっていることやお困りのことなどぜひお聞かせください。メール 1@779.jp またはカシオペア FM のホームページにあるメッセージ・リクエスト送信フォームまでお寄せください。暮らしのラジオ二戸市職員出前講座、この番組は二戸市の制作協力でお送りしました。